聖書をお読みいたします。イザヤ書52章1節から10節までです。奮い立て、力をまとえ、シオンよ。輝く衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。無割礼の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム。首の縄目を解け、囚われの娘シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは銀によらず買い戻されると。主なる神はこう言われる。はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿った。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取した。そして今ここで起こっていることは何かと主は言われる。私の民はただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく侮られていると主は言われる。それゆえ私の民は私の名を知るであろう。それゆえその日には私が神であることを、見よここにいるというものであることを知るようになる。いかに美しいことか。山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。救い主イエス様の再臨の希望に燃えて、周りの方々を立て上げるために力を尽くす毎日を過ごしましょうというお話です。イエス様の再臨、再び地上に帰られる、その祝福の希望に燃えて、周りの方々を甘やかすのでもなく、いじめるのでもなく、立て上げるために力を尽くそうというお話です。今日からキリスト教会の、全世界のキリスト教会の暦上、今日の日曜日からはアドベントというふうになります。もう水曜日から始まっています。救い主の誕生を祝うクリスマスを待ち望む期間でも、キリスト教というのはあくまでも本物を追い求め続けていますので、そういう本物を求め続ける修行の道がキリスト教ですので、どうして2000年前にもう生まれてしまった救い主をどうして今また待ち望むのかという問題に突き当たっています。生まれた方をまた生まれるのを待ち望むというのはちょっとおかしな話です。で、実際には街のデパートやコンビニや、またネットのショップでは、クリスマスということで救い主が生まれるんだということで、物を買ってプレゼントしましょうという運動が繰り広げられています。実を言うと、キリスト教会はそのような生まれてくるイエス様を待っているわけではありません。もう生まれてしまったイエス様は生まれてしまったイエス様ですので、それを再び待っているわけではありません。じゃあ何を待っているのかっていうのが大事な質問です。何を待って、世界の教会は今クリスマスの準備をしているのでしょうか。 未来に何が起こるんでしょうか。実はイエス様が生まれたことよりももっと大事なことを世界の教会は待ち望み続けています。で、それはイエス様が十字架で死なれて三日の後に復活されて天国に一旦戻られましたけれども、そのイエス様がこの地上に帰って来られるのを世界の教会は待ち続けています。で、特にこの4週間はそのような帰ってくるイエス様を待つ期間を過ごしています。その時には今まで宇宙が経験したことがない大きな変化が起こることになります。想像を絶する破壊と同時に想像を絶する新たな天国が生じてくる、天国から天国が降ってくるっていう、そういう大きな宇宙規模の変化がイエス様が帰ってくるときに起こるんですけども、それを私たちは待ち望んでいます。私たち人生の中でいろんな不条理、理解できないこと、あってはいけないこと、そういうものをどんどんこう味わいながら、辛酸を舐めながら毎日を過ごしているわけですけれども、そういう理不尽なことが一切ない世界がイエス様が帰ってきた時に現れることになります。それを私たちは待ち続けて、特にこの4週間そのことを気にしながら過ごしています。天地創造の神様は今から2700年以上前なんですけれども、預言者イザヤを通してユダヤの民族に救い主が再臨される、帰ってこられるというお約束をくださいました。2700年も前ですので、まだイエス様が生まれてないずっと昔の話です。それなのに生まれたイエス様が十字架で苦しむっていうのはイザヤ書53章で出てくるんですけども、そのちょっと前の52章ではなんとイエス様がこうまた帰ってくるった時のその天国の約束が52章に書かれています。ユダヤ人としては何が起こるのかよく分かんないままこれを読んでいたわけですけど、今いろんなことが起こった後で私たちが読むと、あ、53章っていうのは2000年前のことで、52章っていうのはこれから起こることなんだなっていうのが私たちはよく分かる、そういう箇所です。で、当時の、あのイスラエルの民族ですけれども、北の方からアッシリア帝国という非常に残忍な民族が軍隊がやってきて、北イスラエル王国を破壊して住民も連れて行ってしまうという、大きな出来事が起こりました。イスラエル、北イスラエルの国、十部族の国は滅亡してしまいました。で、その隣の北イスラエルの同じイスラエル民族の人たちを見て、南のユダの人たちはもう世も末だというふうに思いながら毎日を過ごしていたわけです。あの神様が、天地を作られた神様が私たち民族をエジプトの奴隷からこう救い出して、たくさんの奇跡を持ってここまで導いてくださっていたのに、どうして十部族が滅亡するなんていうことがどうして起こるんですかって、そういう思いで過ごしていました。で、いずれこの南ユダの国もまた別のこのバビロンによって、新バビロニア王国によって潰されてしまうという憂き目を見るんですけれども、その中で、ユダヤの人たちはイザヤの予言の言葉をもらうことになりました。 で、なんで北イスラエルがそんな潰れてしまったのか。豊かになったイスラエルの国でしたけれども、豊かになればなるほど外国と交流してもっと豊かになろうっていうふうに思うわけですね。で、外国と交流してした結果、外国の神々を拝むともっとリッチになれるんじゃないか、いや必ずなれる、そう思って、拝めばたくさん麦が取れる、そういう神様をみんな熱心に拝むようになってしまいました。天地創造の神様を軽んじて、あるいは捨てて、そういう豊穣の神様にすがり続けたというのが、その北イスラエル滅亡の根本的な原因でした。ですから天地創造の神様はそんな奴らって言ったら失礼でしょうか、そんな人たちを、民族をアッシリア軍の手に渡して滅ぼしてしまわれました。南ユダにとっては非常にショッキングな出来事でした。しかし同様に神様はそれをさらに上回るショッキングな約束をされたのでした。救い主がやってきて天国を作り上げる、そういう約束でした。52章の一節を見てみましょう。奮い立て奮い立て、力をまとえシオンよ、輝く衣をまとえ聖なる都エルサレムよ、と書いてあります。シオンというのとエルサレムというのは同じものをですね、同じ町の名前を別々な呼び名で言っているにすぎません。シオンというのはエルサレムの南東部の丘のことをシオンってもともと呼んでいたそうですけれども、そこにユダヤ人イスラエル人は神殿を建てたんですね。イスラエルの中心は神殿ですので、そこの建てた丘はシオンと呼ばれるということで、イスラエルの人たちはエルサレムイコールシオンというふうに言って過ごしていました。で、このエルサレムので神を礼拝する人たちを奮い立てというふうにイザヤは促しているわけです。で、ここに輝く衣をまとえってありますけれども、神様の御前に出るときには私たちみんな輝く衣を着て御前に出ることになります。キリストの服を着て私たちは神の前に出ることができる。キリストの服は輝くものです。で、一節の後半は、無割礼の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらないと言っています。イエス様が再び地上に帰ってこられるときには、異教徒がそのエルサレムの神殿の土地を占拠するということはもうありえないわけです。今はイスラム教の黄金に輝くドームがそこにありますけれども、それが撤去されるということもここでは意味しています。2節の後半、首の縄目を解け囚われの娘シオンよ、エルサレムが異教徒の支配から解放されるということが言われています。3節、主はこう言われる、ただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻される。天地創造の神をイスラエルの人たちは捨ててしまったので、その罪懲らしめとして旧敵のアッシリアに渡されましたけれども、それが彼ら自身は何も借金をしないで、ただ単にこう、普通借金をすると奴隷になるんですけれども、銀貨30枚とかっていう形で奴隷の値段があって、それは売った人に行くわけです。で、自分が自分を売ったら、自分が銀貨30枚もらってそれで飲み食いして、 その後は奴隷になるっていうふうになってるんですけど、イスラエルの場合はお金をもらわないで奴隷になっちゃった。ですので銀によらずお金でないもので買い戻されるというふうにここでは書かれています。じゃあお金でなくてどうやって奴隷からイスラエルがこう異国の民の奴隷のようになってしまったのをどうやってそこから戻してもらえるのか、これはイエス様の十字架のことを指しています。イエス様がご自身の生ける体を神様に生きたまま捧げる、そういう生贄になることによって、それがお金を大きく上回る価値を持っているので、神様にそれが捧げられると実際イスラエルが払わなければならないお金に、お金がそのイエス様の体によって支払われる、そういうふうになることをここで3節でこのように言っています。6節、それゆえ私の民は私の名を知るであろう、それゆえその日には私が神であることを。イエス様の十字架の犠牲によってイスラエルの民が買い戻される、解放される、お金ではなくて体の支配によって、体の支払いによって囚われの身から解き放たれることが描かれています。神様が勝手に払ってしまうわけです。囚われのイスラエルの民は何もいいことはしていません。一方的な神様の計画が実行に移されて、その結果イスラエルの民は悪い力、束縛の力、縛る力から解放されて自由になって、その恵みの働きによって神様を体験的に知るということがここで描かれています。それゆえ私の民は私の名を知るであろう、それゆえその日には私が神であることを。私たちが何かこう悪いことをして警察に捕まって裁判にかけられて有罪になって刑務所に入ってとか、お金をたくさんの借金をして払えなくて、日本では合法ではありませんけれども奴隷になって牢屋に入れられるということもあります。で、自分では払えないのに誰かがお金を払ってそこから出してくれた、で、そういうことがイスラエルのために起こり、また現代の私たちにもそれが起こっています。悪い力の縛りに、罪を犯して悪い力に縛られている状態、そこからイエス様の十字架の力によって代金が支払われて、その縛りから自由になる、目に見えない牢獄から私たち罪許されて解放されて自由になる、それが今私たちにも起こっていますし、それがはっきり起こったと分かるのはイエス様が地上に帰られてからのことです。で、そのような素晴らしいことがこれから起こるんだよということを伝える人が起こされます。7節、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は。劇的な神様による人間の解放、人間と被造物自然の解放というものが起こるんだよというのを伝える人がいることによって、それを聞いて信じた人たちは元気が出て力をもらって神様の前に行って感謝をすることができます。伝える人がの足はどんなに美しいかということがここに描かれています。9節、歓声を上げ共に喜び歌えとあります。救われる、解放される私たちの側、またイスラエルの人たちは何にもしなくても、 ただそれが起こるのを見ているだけで解放されることになります。救われることになります。私たち何にもいいことしなくても頑張らなくても神様が勝手に計画を推し進めて天国が現れる日がやってきます。私たちが仮に友達を裏切り、親を裏切り、子供を裏切り、神様を裏切ったとしても、でも自分の救い主はイエス様だというふうに握ってさえいれば、神様はある時この地上に天国をもたらされて、上から降ってくるんですけれども、そこに私たちは神様の力によって押し込んでもらえることになります。だから歓声を上げ共に喜び歌えっていうふうに言っているのです。で、私たちが入る、またイスラエルの民が解放されて入るその国というのは、命あふれる永遠の御国です。冒頭で申し上げた通り、理不尽なことが何もない、傷つけられることが何もない、祝福の御国があそこにあるわけです。それが必ず来るんだということがこの52章で述べられています。次節、主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。宇宙の外側から来る力によってこの御国が作られます。で、そのように神様の御腕の力が現れるっていうのは、全世界の人たちがそれを目撃することになる。もうそれは確定している事実であるから、国々の民の目にあらわにされたっていうふうに書かれています。で、全ての人がそこに入れる人も、入るのを拒まれる人も、全ての民がその救いを見ることになると記されています。裁きと救いが同時に起こるわけです。イザヤ書の話はここまでです。キリスト教っていうのは何なのか、もう一度振り返ってみますと、キリスト教は神様、天地を万物を作られた神様と信頼関係を作る修行の道です。で、神様との縦の信頼関係が深まっていくと、劇的に横との自分の家族や友人や地域社会や自然や宇宙との横との関係が劇的に変わってくるものです。多くの方々がそれを経験しているはずです。で、救い主イエス様、そして天地創造の神様は、私たちの人間の文化の泉、源であり、自然豊かな自然の源であり、また神秘的な宇宙の源、源泉でもあります。根っこは神様にある。私たちの文化も自然も科学も宇宙空間も、根っこはすべて神様、天地を作られた神様、救い主イエス様のところに根っこがあるわけです。ですから私たちと神様との関係が、信頼関係が深まれば深まるほど、当然の結果として神様の力でもたらされる当然の結果として、私たちの持っている文化の成熟度は当然高まります。私たちが研究している自然科学の活動が当然深まります。そして宇宙空間との自然との関わりも当然良くなります。キリスト教会に通って神様との信頼関係がこうできてくる、深まってくると、私たちは 自分自身がすごく豊かになって、周りの目に見える全てのものとの関係が良くなっていく、それがキリスト教です。ですからイエス様を深く知ることができれば、その直接的な結果として私たちは働いていて、組織のリーダーとかになれる、になる力をこう養っていける。イエス様との関係が深まると、その直接的な結果として、ちょっと誤解があるかもしれませんが、ちょっと乗り越えれば、お金を稼ぐ力が前よりもこう身につく。イエス様との関係が深まると、その直接的な結果として、茶道とか華道とか書道とか、そういう伝統的な文化で自分自身も成熟度が高まっていきます。編み物とか、こういろんな靴を作るとか服を作る、そういうものの力がイエス様との関係が深まれば深まるほどこう身についてくる。それが直接的な結果です。またスポーツが得意な人は難しい技を完成させたり、自分のチームを豊かにしたりということができるようになります。サイエンスの研究者は自分の研究がどんどん進むようになります。イエス様との関係、信頼関係が深まると、当然の結果としてそのようなことが起こってきます。世の中の発展というのは学歴によってもたらされたものではありません。人間の文化的な成熟によって世の中は発展してきました。で、その文化の根っこっていうところにはイエス様がいるわけですから、当然私たちがイエス様との関係、信頼関係を深めていけば、自分自身の中にある文化というのがより成熟していくことになります。で、そのイエス様との交わりをもらって、文化的にも成熟して、で、世の中の終わりが来るときに、52章にあるようにイエス様が帰ってくるときに、天国、永遠の御国に私たちが押し込まれたら、その永遠の御国で今までこの地上で培った文化をまた発展させていく、そういう意味で天国は私たちこの地上と連続性を持っています。私たちのこの群れの中にも幼稚園の先生もだった方もいらっしゃるし、今幼稚園で教えていらっしゃる方もいらっしゃるし、編み物の先生もいらっしゃるし、いろんな働きをこうされていますけれども、今日は学校の先生もいらっしゃってますけれども、それがまた天国でこの地上で身につけた素晴らしいものをまた天国で発揮していくことになります。で、そのような本来であれば私たち何も天国に入れるいいことは何もできていないので、本来であればそこに入れてもらえないはずの私たちが、イエス様を頼りにしたという、ただその一点をもって天国に押し込んでもらえるようになる。これがイザヤ書52章が約束している神様の愛情、神様の恵みです。そのようなところに、入れてもらえるんだという希望を胸に、今週も神様に感謝しながら、周りの人たちを貶めるのでもなく、いじめるのでもなく、甘やかすのでもなく、立て上げるために力を尽くしていきたいと思います。人を立て上げるというのは、たくさんのエネルギー、愛情を相手に注いで初めて可能になるものですけれども、天国に入れられる祝福を、約束をもらった方々は、その神様にも心を燃やされて、そういう大変なことに、力を尽くして共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様が 天国に戻られたイエス様が再び地上に帰ってこられるのだ。約束をありがとうございます。今週ますます私たちの心を燃え立たせてください。そして、感謝にあふれるればあふれるほど、そのあなたからいただいた愛情と約束を胸に、周りの人たちのためにそれを使っていきたいと思います。どうぞ私たちを御国の働き人として用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。